皆さんおはようございます。まずは新型コロナウイルスについてでありますが、お盆が明けて全国的に新規感染者数が増加をし、宮崎県全体、またこの都城北諸方県域でも新規感染者数の急増に伴って病床使用率は高止まりをしております。また脆弱な本県の医療提供体制は逼迫し、危機的な状況が続いております。そうした状況を踏まえ、昨日県は現在発令をしている医療非常事態宣言を9月21日まで延長することを決定いたしました。今回の延長を受け、県から県民への行動要請、会食の制限等でありますが、これにつきましても延長をされておりますので、皆様方にはご理解ご協力のほどよろしくお願いをいたします。また政府では全数調査の是非を含めて議論をされておりますが、いずれにいたしましても感染者数を減らしていく、このことが何より重要であります。すなわち我々一人一人がマスクを着用する、また手洗い、手指消毒、3密回避といった当初から言われている基本的な感染防止対策を徹底すること、これが重要であり、その上でいかに社会経済活動を回していくかであります。今後、4回目のワクチン接種の対象が拡大をし、さらなるワクチン接種を進めていくことになります。これに伴い、ワクチン接種対策室を再度増員をして対応してまいります。対策室をはじめ、派遣されてワクチン接種業務に携わっていただいている職員の皆さん、またワクチン接種対策室に職員を派遣していただいている各部、各課の皆様方には、ご理解に心から感謝を申し上げます。引き続き円滑なワクチン接種にご尽力をいただき、希望されるすべての方々の接種が早期にできるよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。明日9月2日、市議会9月定例会が開会をいたします。コロナ対策や物価高対策を含めた補正予算をはじめとする重要な各種議案を提出いたします。職員の皆さんにはすべての提出議案が可決いただけるよう、対応方をよろしくお願いいたしたいと思います。次に、都城フィロソフィーについてお話をいたしますが、それに先立ち、都城フィロソフィーの原点であります、京セラフィロソフィーの生みの親である、あり、京セラの創業者である稲盛和夫氏が8月24日、90歳でご逝去されました。衷心よりご冥福をお祈りするとともに、心から感謝を申し上げたいと思います。私が市長に就任後、稲盛氏の考え方に共感をし、稲盛氏の著書を読み漁る中で、京セラフィロソフィーには人間としてしてのあるべき姿、社会人としてのあるべき姿が明記をされており、そうであれば、行政、民間関係なく、このフィロソフィーを導入して良いのではないか、民間企業のために作られたフィロソフィーを自治体である本市にぜひとも導入したいと考え、足掛け2年の歳月をかけて都城フィロソフィーを作成し、平成31年度、令和元年度に全国の自治体で初めて京セラのお墨付きをいただいて都城フィロソフィーを導入をいたしました。大変ありがたく名誉なことであります。私としてはこれからも職員の皆さんと一緒に都城フィロソフィーを学び、人として社会人として成長していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは今月は都城フィロソフィーエピソード集にあります第1部第2章、正しい考え方を持つの第1項目であります。挨拶がすべての基本に関する職員の皆さんのエピソードをご紹介いたします。エピソード集の4ページ5ページにある解説エピソードには次のように書いてあります。まず解説でありますが、挨拶がすべての基本です。挨拶は社会生活を営む上で欠かせないものです。 したがって簡単な挨拶すらきちんとできない人が難しい仕事をすることなどできません。どんな時でも相手より早く自ら笑顔で挨拶する姿勢を持ち続けることが重要です。挨拶によってする側もされる側も気持ちよく一日を過ごすことができます。職場においても挨拶をきっかけとした会話でさまざまな情報や仕事のヒントを得ることができます。挨拶はより良い人間関係を築く第一歩です。職場環境を良くし職員の資質をより一層高めるためにも挨拶に心を込めることが大切です。続いて職員の皆さんの職員の方のエピソードであります。今年の夏から息子の部活動の後援会長になり、息子を含め自ら挨拶ができる部員が少ないことに気づきました。そこで挨拶にまつわるスポーツエピソードを練習のたびに部員に話し、挨拶の効果を教え続けました。すると徐々に自ら挨拶ができる集団に変わり始めました。挨拶ができる集団になって何よりも嬉しいことは、大会等で結果を残せるようになってきたことです。これは挨拶を通して率先して物事に取り組む力やチームの団結力が高まった結果なのではないかと思います。また部員同士が挨拶をすることで今まではなかった保護者間の挨拶も増え、コミュニケーションを取る機会が多くなりました。それによって後援会の結束力が高まり、組織づくりに効果が出ていると感じています。当たり前とは当然、当たるに自然の前の当て字、当然当たるに前の当然から生まれた言葉です。意味は道理から考えてそうあるべきことを指します。社会人として人としての当たり前の一つとして挙げられるのがコミュニケーションの基本である挨拶だと思います。フィロソフィーを学び、それを実践することにより良い雰囲気だけではなく結果を残せる組織になってきていると実感しています。さらに家族だけでなく身の回りの人にまで挨拶をするという習慣も身につきました。私自身も指導する立場として常に意識を高く持ち、率先して行動し続けようと思います。ただいまのエピソードに、当たり前とは道理から考えてそうあるべきことを指すとありましたが、まさにその通りで、とても大事なことであります。私は常々、人間力とは当たり前のことを当たり前にできる力であると言っていますが、先月も申し上げましたが、大人になるとなぜかこの挨拶も含めた当たり前のことが当たり前にできなくなってしまうことがあります。しかし人間力は大人になればなるほどより必要なものであると私は強く思っています。私は毎年新年度最初の4月の部課長会議において、部課長の皆さんに対して優れたリーダーの3条件と題して1時間の講話をいたしますが、その際講演の中で役割ポジションが上がれば上がるほど、その人に求められる能力はスキル系ではなく人格系、人間力であるというお話を必ずいたします。すなわち立場役割が上がれば上がるほど、知識技術能力はもちろんのこと、何よりその人自身の人間力が重要であるということであります。皆様のご自身の周りの方々、これまで一緒に仕事をしてきた方々を思い出してみると、なるほど確かにと理解をしていただけるのではないでしょうか。最後は人間力、すなわちその人自身の生きる力、人としての魅力といったことが重要だということです。引き続き皆で学んでまいりましょう。それでは9月に入り、少しずつ暑さも和らいできている気がいたしますが、一方コロナはまだまだ和らぐ気配がございません。感染防止対策と社会経済活動の両立を図りながら、みんなで前を向いて頑張ってまいりましょう。以上で今月のメッセージといたします。